説教、その豊かな慈愛と寛容と忍耐、石橋秀夫牧師です。
パウロの言葉を学んでおりますが、1章、2章と読んでまいります。今日の聖書の箇所にはだからという言葉で語られていきます。前の箇所と深く関係してパウロが畳みかけるように語っている御言葉であることが示されています。前回は真理を捨てて、聖なる神を捨てて、死せる者、偶像の神を拝んで自分の身も汚しているというところを学んでいく中で、一つの大きな与えられた恵み、希望、それは悔い改めることだということを学んだわけです。神を捨てて、反逆し遠くなったものが悔い改めることによって、神は最も私のうちに近いものとなり、そして私のうちに住んでくださる、神と一つになる恵みについて語ってきたわけです。だからという言葉、この悔い改めについてのパウロの語りかけがさらに深められ強められていく、そういう箇所を今学ぼうとしているわけであります。だから全ての人を裁く者よ、弁解の余地はない。全て裁く者よ、弁解の余地がないと言われると、我々はドキッとするわけです。私の人生どんなふうに生きているかということを考えるときに、裁きまくっている、裁きまくって生きている、そういう自分たちの生きる姿を見ざるを得ないからです。弁解の余地がない。人を裁く、自分を括弧に入れて人を裁くとすれば、自分が裁いたその言葉で自分を見つめたときに自分が裁かれる、同じ言葉で自分が裁かれる、だから弁解の余地がないというふうに、この御言葉を聞くことができます。また私たちは自分の正しさを持って人を裁きます。自分は正しいと思って、相手に対して正しくないと思って裁くわけです。しかしその正しさとは何かとまた問われるわけであります。自分が正しいと思っていることは相手から見れば正しくないということになるわけであります。私たちが正しいと思うことは一部分の正しさでしかない。そのことを絶対化して相手を裁く、あなたは何者かというその問いが響くわけであります。ただ今日の聖書の箇所、全ての人を裁く者よ、弁解の余地はないと語られている、全て人を裁く者よと、一言ではない私の姿が示されるわけであります。しかしここでは私たちということよりもユダヤ人たちに語っている言葉、このローマ書は一つの重要な主題があります。それは何としてもユダヤ人を救いたい、同胞を救いたいというパウロの強い思いがあります。9章の1節以下には同胞を救いたいという切なるパウロの思いがそこで語られていくわけです。後で、見ることになりますが、パウロは同胞であるユダヤ人たちを救いたい、そして その姿、その歴史を見つめながら、あなたは弁解の余地がないと語られていくわけであります。ローマ書の9章の1節から5節を見ていただきたいと思いますが、285ページ。286ページの9章の1節。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられてもたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。まあ、こんなふうに同胞であるユダヤ人たちへの深い強い思いが示されてくるわけであります。このようなユダヤ人たちの救いを求め、またそこに抱える痛みを見つめながら、2章の今日の聖書の箇所が語られていくわけであります。一節で、だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。このような厳しい言葉がユダヤ人たちに語られていくわけであります。先ほどの御言葉にありましたように、彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものですと、神様によって選ばれた民族の姿が示されてくるわけであります。神の栄光のうちに生きる者たち、神の子としての身分を持っている、神と契約が結べられた民、あなたは私の民となり、私はあなたの民となるという、神の契約のうちに生きるイスラエルの人々、ユダヤ人、その中心に律法があり礼拝がある、神との深い命の交わりを持ちながら歩むことが許されている。そして常に神様の約束の言葉が響き、約束の言葉のうちに希望を持って歩むことができてきたイスラエル、そのイスラエルの神様から与えられた恵みを見つめさすわけであります。このような神様の大きな恵みの中にありながら、その歴史は罪の歴史となっていくわけであります。そればかりか、異邦人を汚れた民族と見下すわけであります。自分たちは特別な存在、聖なる神によって聖なる民とされたものとして異邦人を見下し、神の前に罪の中に生きる者たちを裁き去っている、裁きまくっているというユダヤ人の姿を指し示しながら、自らがユダヤ人である、そのことゆえに深い痛みを持ちながら、その罪を見つめさすのであります。あなたに注がれてきた神様の憐れみを見つめなさい。 その憐れみを見つめているときに、あなたは他の者たちを裁くことができますか、裁き去ることができますか、あなたは弁解の余地がないとユダヤ人の罪が指摘され、そして悔い改めて神に立ち返ることが強く求めていくパウロの言葉が示されていくわけであります。1節から4節を見ていきますと、神はこのようなことを行った者を正しくお裁きになると私たちは知っています。神の正しさの前には誰も立ち得ない。神の正しさの前にはユダヤ人たちはその偽りが暴露されて、罪が暴露されて滅び去っていく存在でしかないことが厳しく指摘されていくわけであります。3節を見ていただきますと、このようなことをする者は裁きながら自分も同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか、とこのように語られていくわけであります。イスラエルの歴史、ユダヤ人の歴史、それは神の憐れみに包まれた歴史であります。もう神の慈愛と寛容と忍耐の中に歩むことが許された民族、神は忍耐の神であることに大きな希望があるわけであります。神を捨てて偶像礼拝に走った、その罪が指摘されているわけであります。イスラエルの民は子牛で像を作って拝み、聖なる真実な神を捨ててしまった。神はいかにもいてイスラエルの民を滅ぼそうとされた。この時にモーセが神をなだめる、詩編106編で示されているところであります。モーセが神をなだめる、人間の言葉が神をなだめる、ありえないことであります。モーセの言葉を聞いてイスラエルの滅ぼすのを思いとどまれる神の姿を私たちは学んできたわけであります。まさに神は忍耐の神であり、イスラエルを滅ぼすことに耐えない、神の慈愛があふれるばかりにその歴史の中に示されているわけであります。その憐れみの中に歩みながら神を裏切り続けた民の罪が示されながら、そこに働く神の慈愛、神の寛容、神の忍耐が示されるわけであります。主は幾度も彼らを助け出そうとされたが、彼らは反抗し思うままに振る舞い、自分たちの罪によって堕落した。主はなお災いの中にある民らを顧み、その叫びを聞き彼らに対する契約を思い起こし、豊かな慈しみに従って思い直した、このように、詩編106編の43節に記されていくわけであります。度重なるイスラエルの反逆と堕落、神を捨てる民、その民を許し続けた、支え続けた、大きな荒れ身で包み続けた、 しかしそれでも繰り返し神を捨てる、反逆する、その罪を重ねるイスラエルの歴史、この歴史を歩んでいる者が異邦人を裁くことができますか。あなた方は弁解の余地がないと語られるわけであります。五節を見ていただきますと、あなたは固くなって心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。その怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。その罪が、神の怒りが積み重ねられていて、神の怒りの日に裁かれると示されてくるわけであります。終末の神の審判の日に、その積み重ねた神の怒りが表される、神の怒りが燃え上がる。誰がその神の怒りから、神の裁きの炎から免れることができるだろうか。厳しい神様の審判が示されるわけであります。だから悔い改めて主のもとに立ち戻りなさい。このパウロの強い思いがこの言葉に示されてくるわけであります。だから悔い改めて主のもとに立ち戻りなさい。一心になってその悔い改めを求める神パウロの言葉が示されてくるわけであります。このように学びながら、今朝のこの御言葉からメッセージとして響いてくる言葉、それは4節の言葉であります。もう一度見ていただきたいと思います。4節、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことを知らないので、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。神の豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじている。ここにイスラエルの人々の、罪の根が示されるわけであります。神の憐れみを軽んじる、神の豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじる、そのことが強く示されるわけであります。で、このところでその豊かな慈愛と寛容と忍耐、その豊かなという言葉がありますが、実はこの豊かなという言葉は一番最後に、付けられて訳されている聖書も多いわけであります。私たちは以前口語訳聖書を学んでいましたが、その口語訳聖書を見ていきますと、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないので、知らないでその慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのですか。その富を軽んじるのですか。豊かという言葉が一番最後に富と訳されているわけであります。そして、旧約学者の中には富と訳されている部分を豊かと訳しています。その慈愛と忍耐と寛容との豊かさを軽んじるのですか、豊かさを軽んじるのですかと訳す新約学者が多いわけであります。このところに大きなメッセージを私たちは聞くのであります。神の豊かさを軽んじている。私たちの根本的な問題は、神の豊かさの中に生かされているにもかかわらず、 この豊かさを軽んじている。そこに私たちの悲しさがあるわけであります。ユダヤ人の悲しさがあるわけであります。私たちの人生、神様の豊かさに包まれた人生を歩むことが許されている。神の憐れみの中で、神に慈愛と忍耐寛容の中で、神の豊かさに生かされているのからず、この豊かさを軽んじる。そこに私たちの人生が混乱していく原因が示されてくるわけであります。だから悔い改めて死に立ち返りなさいと示されてくるわけであります。この箇所を学びながら、エレミア書の言葉が示されていくわけであります。エレミア書の20章の7節から9節を見ていただきたいと思います。214ページであります。1214ページ7節、主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は日中、一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすれば、それは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉の上に私は一日中恥とそしりを受ければなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中に、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。私の負けです。神の豊かさの中に生きるということは、私たちの人生において、あなたの勝ちです、私の負けですと告白する人生と私たちは招かれている。このことを知るものとして生かされている。それが神の豊かさの中に生きるものの幸いとして示されてくるわけであります。この御言葉では大変、心に染み渡る説教の中で示されて、感動した思いを今でも思い起こすことができます。新潟地震が起こりまして、見附教会がその被害を受け、教会の再建をしていくわけです。柳田という牧師、埼玉地区の牧師でもあったんですが、見附に行って大変苦労するわけです。そして地震から被災した教会を再建していこうとするときに、専門家の、専門家が調べたところ、この三次教会が建っているところは、川の、かつては川の底だった、かつては川の底に、そこに教会が建てられているということに気づいていくわけです。ですからこう掘っても掘っても形 いところに突き当たらない、ですから建物を建てたとしてもまた同じような地震があるとあっけなく倒壊する、そういう地盤の上に立っているということが知らされて、そこの土地ではなくて別のところに建てようとするわけです。そのような土地ですから今建っている教会の土地、教会が建っている土地は高くは売れないという中で土地を購入して、新しい教会を建てるということにおいては柳田牧師を中心とする見つけ教会の人々は大変苦労するわけです。大変な困難と戦いながら街道が建てられていくわけです。なぜですかという思いもあったと思います。次から次へと課題が起こってくる、なぜですかと人間的な思いが膨らんでいくわけです。全国から募金されているとはいえ自分たちの責任もそこで果たさなければならない、到底乗り越えないような問題の中で、神に対してつぶやくということもあったということを聞かされています。しかし最後のところで、あなたの勝ちです、私の負けですと今告白することができると説教された、そのことが大変心に残っているわけです。その後柳田先生は重い病に侵されて召されてしまいます。今は奥様が見つけ教会の牧会をされておられます。懸命に伝道牧会をし、そして病に侵されていく、その人生は何なんだと問いたくなるところでありますが、しかしそのような状況にあってもあなたの勝ちです、私の負けですと告白をし、そして神の世界へと招かれていく、その幸いを深く味わう柳田牧師のことを思い起こすわけであります。これは私の人生においても言えることであります。神様の豊かな恵みのうちに生かされている、神の豊かさの中に生かされている、神の豊かさを軽んじてはならない、私たちは軽んじてしまうわけです。すぐその恵みのうちに、憐れみのうちに生かされていることを忘れてしまうわけであります。そしてつぶやくわけであります。なぜこのような問題が、私たちの人生の混乱は神の豊かさを軽んじるということから私たちの人生の混乱があり、このパウロがユダヤ人を批判してますが、しかし私たちに対してそのことを厳しく問われている。神の豊かさを軽んじてはいませんか。そして私たちはその不信仰な生活があったとしても主の憐れみと慈愛と寛容と忍耐が私たち一人一人人生に注がれている、そして本当に神様の豊かさの中に生かされているということをこの礼拝において、繰り返し聞いていくわけであります。そしてついには最後にはあなたの勝ちです、私の負けですと告白し得る人生を生き抜くことができる、この幸いがこの御言葉に示されているわけであります。神の怒りが積み重ねられて、神の怒りの日、審判の日、誰がこの審判にの前に立ち得ることができるだろうか、私たちは立つことができるわけであります。主イエス・キリストの十字架の上に立つことができるわけであります。主は罪に死に、そして死んでくださった、 罪と死から勝利された、勝利されたキリストの十字架の救いのうちに私たちは生かされています。私の勝利はあなたのものだと主は言ってくださる。この主を信じる信仰のゆえにあなたの勝ちです。あなたの豊かさ、このことの中に私は生かされています。あなたの勝ちです、私の負けですと、イエス様の十字架の上にこのように告白することができる。そしてあの怒りの日、審判の日、終末の時、それは私にとっては裁きの時ではなくて救いの時であることが示されてくるわけであります。イエス様の十字架の上に審判の日は大いなる完全なる救いがもたらされる日として示されてくるわけであります。そして人生の勝利者として神の世界に私は導かれていくのであります。私の人生において神の豊かさに包まれて、あなたの勝ちです、私の負けですと告白する人生へと招かれている、その恵みをここにあなたに深く受け止めたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。ユダヤ人の救いを懸命に祈り求め、そして悔い改めなさいと訴える真剣な神のパウロの言葉に学ぶことができました。ここで語られた言葉はまた私たちに語られ問いかけられている言葉であり、私の人生の混乱は神の豊かさを感じるというところから来ることが示されています。神様の大いなる憐れみのうちにあって、神の慈愛、寛容、忍耐、この神様の豊かさの中に私たちは生かされています。この際をいつも新たにこの礼拝において私たちの心に深く受け止めることができますように。あなたの勝ちです、私の負けですと告白している、私たちの豊かな人生を歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。